階の建物の前の田畑には緑がいよいよ新しくなり、新緑の季節から初夏へと、そして真夏へと移っていく季節の移り変わりを覚えております。あなたは天から雨を降らせ、太陽を照らし、創造されたすべてのものをご存知になり、とりわけ最後に作られた私ども人間のためにさまざまな恵みをお示しくださいます。私たちはあなたを知れば知るほど、その作り主としての見てを、その偉大さを、その豊かさを覚えさせられます。今日私たちはあなたの御前に集まりまして礼拝を捧げております。自然の恵みとともに御言葉の恵みをお与えくださいますように、創造の力とともに贖いの御業をも覚えることができるようにお導きください。このひととき、あなたの御前にありますので、賛美と感謝と信仰の告白と祈りを心から捧げるように導いてくださり、その捧げたものをあなたが喜んで受け入れてくださいますように、またこの礼拝の場所にあなたが望んでくださいまして、生ける命の言葉を語り、今日はありませんけれども、見える御言葉としての霊点をどうぞ私たちに豊かにお与えくださいますようにお願いいたします。このようにしてこの礼拝においてあなたと親しく交わっておりますこと、生ける深いつながりのあることを、その心の感覚を持って知ることができ、味わうことができるようにお導きください。今日一日聖別してくださり、この一週間を始めてくださいますように、また次の主の日にはこの場所で礼拝を捧げることができるように、すべての点を整えてください。特に健康を害して礼拝に出席することができない兄弟姉妹たちがございますけれども、癒しの御手を差し伸べてくださいますようお願いをいたします。また他の用事がありましたために来ることができない方々や、施設などに入っていて来ることができない方たちもおられますが、そのような中でも神様の憐れみと恵みが豊かに示されますように、これらの祈りを主イエスキリストの御名を通し御前にお捧げいたします。
アーメン。
聖書はヘブライ人への手紙5章の1節から10節までを朗読いたします。新教大学聖書では405ページ、ヘブライ人への手紙5章1節から10節。朗読いたします。大祭司はすべて人間の中から選ばれ、罪のための供え物や生贄を捧げるよう、人々のために神に仕える職に任命されています。大祭司は自分自身も弱さを身にまとっているので、無知な人、迷っている人を思いやることができるのです。またその弱さのゆえに、民のためだけでなく自分自身のためにも、罪の贖いのための備え、ために備え物を捧げねばなりません。またこの光栄ある任務を誰も自分で得るのではなく、アロンの祖であったように神から召されて受けるのです。 同じようにキリストも大祭司となる栄誉をご自分で得たのではなく、あなたは私の子、私は今日あなたを産んだと言われた方がそれをお与えになったのです。また神は他の箇所で、あなたこそ永遠にメルキゼテクと同じような祭司であると言われています。キリストは肉において生きておられた時、激しい叫び声を上げ、涙を流しながら、ご自分を死から救う力のある方に祈りと願いを等を捧げ、その恐れを敬う態度の家に聞き入れられました。キリストは御子であるにもかかわらず、多くの苦しみによって従順を学ばれました。そして完全なものとなられたので、ご自分に従順であるすべての人々に対して永遠の救いの源となり、神からメルキゼデクと同じような大祭司と呼ばれたのです。私たちは大祭司イエス・キリストによって大胆に臆することなく、はばかることなく、神の恵みの御座、天の御国の神ご自身に近づいて行くことができます。今日はその大祭司であるイエス・キリストによって、どのように私たちが神の御座に近づいていけるのか学んでいきたいと思います。でこれから大祭司イエス・キリストについて、ヘブル書がヘブル人への手紙が書いておりますところから学ぶのですけれども、そのことについて2つのことを繰り返して説明していこうと思っております。一つは、大祭司とはどういう人かということです。すでに学んできておりますけれども、イスラエルの宗教には、その聖書の宗教には祭司という務めにつくものが必要でありました。これはどういう宗教にも見られることです。神と人間との間に立って仲介をする特別な人々のことです。名前が違うだけで、どのような宗教にもあることで、一般の人々は神には近づけない。ただ民を代表するこのような仲介者が神に近づくことができる、仲立ちをするものが宗教には必要だと、こういうことであります。日本の宗教でも神仏という超自然的な存在に私たち一般の人々は近づけません。でそこで仲介者が必要、神官あるいは僧侶といった人々であります。でこういうことは、それは人間が創造したもの、あるいは人間が作り出したものというのではなくて、やはり全ての人間の中に植え込まれております宗教心、宗教の種と言ってもいいものでありますけれども、宗教心が知らず知らずのうちにこのような仲介者の必要性を私たちに教えているのではないかと思います。ですからどのような宗教にも神と人間との間をつなぐ仲介者というものを立てる。もう一つのことを繰り返してまたこれから申し上げたいと思うんですが、ここではメルキゼデクと同じような大祭司という表現が出てまいります。でこれは旧約聖書をよく読んでいただかないとわからないことでもありますけれども、まあ、簡単に申し上げますと最初に出てくるのは創世記14章、 17節というところでアブラハムに出てまいります。アブラハムがケドラオメルとその連合軍を打ち破って帰ってきた時に、サレムの王メルキゼデクがアブラハムを迎えて歓迎したということが創世記14章17節に記されております。サレムというのは現在のエルサレムのことだと言われております。そしてアブラハムの時代にはそこはユダヤ人ではなくてエブス人が建てた町でありましたけれども、後にダビデがこの町を征服いたしまして、そこをエルサレムと名付け、そして全イスラエル王国の都、新しい首都としたということがサムエル記の下の5章の6節に記されております。これが旧約聖書に出てまいりますメルキゼデクという人物ですけれども、彼はサレムの王であっただけでなくて大祭司であったともあそこには記されております。で、そこには意図高き神の大祭司、これがメルキゼデクという人物であったと書かれているわけですけれども、その意図高き神という神が聖書の神と同一であったのかどうかは分かりません。もうほとんど何もそれを証明する手立てはないのですけれども、しかしその可能性はあります。ただ分かりませんので、私にとっては謎にしておくべき人物でありますが、ただメルキゼデクが王であり大祭司であったということは、それは聖書が私たちに証言しております。事実メルキゼデクというのはこれは、ヘブライ語でありまして、私の正しい王を意味しております。でこのメルキゼデクという言葉が再び出てまいりますのは、この今日も引用されておりますけれども6節に引用されておりますけれども、これは詩編の110編の4節に出てくる言葉です。ヘブライ書がこれを引用したのですけれども、でそのところではあなたこそ、このあなたというのはダビデのことでありまして、ダビデというのはメルキゼデクと同じように祭司であり、そしてメルキゼデクという言葉自身が示しておりますように王である。でここで何が言いたいのかと言いますと、これは肝心なことなんですけども、このヘブライ人への手紙の著者は大祭司というのはモーセ五書と呼ばれております出エジプト記、あるいはレビ記、あるいは申命記、民数記も含めて、でそこに出てくる大祭司とは別の系統の大祭司があると。それがメルキゼデクのような祭司である、つまり王であり、また大祭司であるような、でそのような大祭司というものが別系統としてあるのだ。でこれがこの著者の言いたいところなんですね。でさてここから聖書の今日の学ぶところをご一緒に学んでいきたいと思うのでありますけれども、ここで私たちに今日学びたいことは、旧約聖書の中で一番ページを割いております祭司、律法の書に記されている祭司、それはアロンの、モーセの兄弟であるアロンの子孫である祭司たち、大祭司と、そしてもう一つの系統の大祭司、まあ、いわばメルキゼデク系統の 大祭司イエス・キリストの間には共通点がある。流れは違うんだけれども、だけれどもアロン系の大祭司と、そしてメルキゼデク系の大祭司イエス・キリストの間には共通点がある。ですからその共通点を学べば、イエス・キリストとはどういうお方であるか、もっと言えばそのイエス・キリストを通して私たちははばかることなく神の御座に近づくことができるのだというのが今日学びたいところなのです。では共通点とは何かということでありますけれども、二つのことが実は記されております。一つは大祭司というのは人間が勝手に作った制度ではなく、また本人が大祭司になりたいと思ってなった務めではなくて、神様がこの職をお立てになった、設けられたのだと、まあ、その点についてはアロンの流れに立つ、つまり旧約聖書でやはりユダヤの民たちが重んじておりました大祭司もそうだし、イエス・キリストもそうなのだ。そしてもう一つの点は、大祭司もアロン系の大祭司も、そしてメルキゼデクの系の大祭司も弱さを担っていたので、その弱さの上に弱い、同じく弱い者たちを同情することができる、このような点で共通だと言っております。そしてさらに申しますと、同じく生贄を携えて、その生贄というのはアロン系の大祭司の場合は自分自身のためにも捧げる罪の贖いの供え物、ところがメルキゼデク系の大祭司ではそういう供え物ではなくて従順という供え物を持って神に近づいた、でこういう点で共通点があるのだと、でこのように語っております。ではその一つ一つを見ていきましょう。まずどちらも神様から選ばれたものである、でこのように言われております。実際まず5章の1節では、大祭司というものは人々のために神に仕える職に任命された、神様がこの職をお立てになった。なぜそういうふうにしたかというと、それは人々のため、神様がお立てになったのはそういう一つの宗教団体を作るためだとか、あるいはそういうものがあると便利だと都合がいいというようなことのためではなくて、人々のため、人々の中にはそれはイスラエルの人々が含み、そして私たちのようなものも含まれておりますけれども、このような者たちのため、もっと言えば救いのために神様が用意してくださったのだ。メルキゼデク系大祭司の場合はどうか、これは5節6節で旧約聖書を引用しながら言われているところですね。どちらもですね、旧約聖書の詩編の引用なのですけれども、片方は詩編2編の7節前の方ですね。でここでは神様が御子として、神の子として選んだものが、これはもちろんダビデのような、ダビデの子孫としてお生まれになったという意味でもありますが、そのダビデの子孫としてお生まれになった救い主は、後半分詩編110編の4節の引用なんですけども、メルキゼデクと同じような祭司にされた、でこのようにこういうふうにしたのは、これは神様の意図であると 特に詩篇110篇の4節ではもう一度繰り返しますけれども、それは王メルキゼクというのは私の正しい王という意味を持っているわけですが、つまりダビデのような王で、かつまた祭司、王であり、また祭司であるように神様が任命された。アロン系の大祭司もメルキ系の大祭司も、それは神様がお選びになり、そして神様がそのようにお立てになった大祭司である。大祭司の拠り所は、それは単に人間ではないと。彼がそういう才能を持っているから、あるいは血統血統をですね、生まれながら家柄がそうであったからだとか、そういうものではない。そうではなくて、神様ご自身が大祭司というものをお立てになった。だから大祭司の務めというのは、それは神様の御心に沿った意図である。で、今から次にその大祭司の務めを見ていかなければならないわけでありますけれども、で、彼はまず第一に、民の弱さを思いやる。これが大祭司の務めであると。このように2節で言われております。大祭司は無知な人、迷っている人を思いやることができる。なぜならば、彼自身も弱さを身にまとっているからだ。大祭司も弱さを担う。彼自身も病気になれば怪我をする。あるいはいろんな知らないことがあって失敗をする。そういう点では大祭司も同じことだと。神様が選ばれた大祭司はもう完全無欠で完璧な、全く欠点のないものだという意味ではなくて、むしろ弱さを負いながら、あるいは知らない無知、あるいは失敗、欠点を負いながら、神様はそのようにお召しになった。なぜそういうことになさったのかというと、同じように弱いものを同情することができるから。思いやるというのは、これ同情するとも翻訳されております言葉ですけども、ですから、大祭司という、旧約聖書に出てくる大祭司の大きな務めは、民のために弱さを同情すること。実際、旧約聖書の中に出てくる大祭司というのは、いろんな役目をします。例えば、彼はですね、占いの道具を持って、トンミムというですね、占いの道具を持つんですけど、それはですね、ただ占いをするというだけじゃなくてですね、道に迷っている。将来決心をするのに迷っている人のために、神様の御心を問うてあげる。これが大祭司が海と富を持っていた理由なんですね。その他、旧約聖書の中には、大祭司は、イスラエルの人々が、例えば、ハンセン病になった場合に、あるいはそれになった場合に、それをカードを見るんですね。見るって書いてあることは、要するに、また、癒しの、例えば傷口に薬を塗るとかですね。そういうことをしたり、あるいは、今で言うカウンセラーの仕事をしたりすることができたわけです。何よりも、そういうことができたのは、それは自分自身も弱さを担うからだと。実はそうですね、私たちは、自分が経験したこと、苦しみや辛いことがあるとすれば、同じようにそういう辛さや苦しみを負っている人々に同情して、あ、本当に辛いね、苦しかったでしょと言って言う、そしてその言葉に力がある。イエス・キリストも同じようだと言うんですね。7節に書いてあります。キリストは肉において生きておられた時、激しい叫び声を上げ、涙を流しながら祈りと願いを捧げた。これは自分のための祈りと願いじゃなくてですね、それは同じく苦しみを覚え、あるいは悩みを背負っております者たちのために祈りと願いを 捧げた。なぜそんなことを捧げたというかというと、キリストご自身肉をお持ちになり、そしてその中で人間と姿を見られて、同じ人間として激しい叫び声、これは苦悶の苦しみの声、あるいは死を恐れる恐怖の声、そういうさまざまな私たちで経験するであろう、そういうですね、苦悩、あるいは苦痛から出てくる同情の叫び声、そしてそのために同情を心を持って涙をポロポロ流され、それがメルキゼデクに等しい大祭司イエス・キリストであり、でそれゆえに何ができるかというと、同じ思いになって神様に力、救う力のある方に願いを捧げてくださるので、そのゆえにその願いを聞き入れられる。大祭司アロン系の大祭司と同じように、イエス・キリストは大祭司として私たちのことを思うて、いつも取りなしの祈りを捧げ、そしてその祈りが必ず聞かれるように祈ってください。そしてその祈りの内容たるや、もうすべて私たちが犯す罪の結果であるですね、悲しい悲劇的な出来事、あるいは病も、そして死も、不安や恐れも、皆イエス・キリストはご存知であって、そして私と同じところに立って神に祈っていてください。これこそ大祭司としてイエス・キリストがなさってくださる大いなる技であって、だから私たちははばかることなく、恐れることなく、神の御座に近づいていけるのです。イエス・キリストがこのような弱さを担う方として、私たちに同情してくださるお方であるから、私たちは死ぬべき人間であり、罪深い人間でありますけれども、恐れないで、もうこんな私がどうせ救われないだろうとか、神様はこんなに私をもう決して手を伸ばしてくださらないだろうかと、そんなことは考える必要がなくて、はばかることなく、恐れることなく、神の恵みの座に近づいていける。そしてさらにイエス・キリストは大祭司でありまして、アロン系の大祭司と同じようなことをなさいます。それは罪の贖いのための供え物を大祭司アロン系の大祭司が捧げるのに似ている。大祭司の場合は、アロン系の大祭司の場合は人と違うんですね。それは自分自身のために罪の贖いの供え物をしなければなりませんでした。彼は旧約聖書によれば1年に1回民を代用して羊あるいはヤギの血を携えて聖所に入っていって、そして罪の贖いをしなければなりませんでした。そしてその中には、自分自身のためにも罪を許してくださいと神に祈っていかなければなりませんでした。そういう違いはあるんですけれども、大祭司の最大の務めは民を代表して罪の贖いのための供え物を捧げることでした。罪の贖いというのは、罪がもたらしました諸々の結果、それは神を汚すことでもあり、その結果人間自身が最大の不幸であります死を経験しなければならないことも含むんですけれども、そういう罪が支払わなければならない代価を、それは私たち自身が本当は払わなければいけないわけですけども、大祭司アラム系の大祭司は生贄の動物をの血を携えることによって、その支払いを民に代わってしとげました。そのように今度はメルキゼデク系の大祭司はどういうことをするか、それは 8節に記されております。キリストは御子であるにもかかわらず多くの苦しみによって従順を学ばれました。大きな苦しみをなさった。その中には死の苦しみ、十字架の上での苦しみも含まれております。イエス・キリストはこのように十字架の死に至るまで神に従順であられましたけれども、その苦しみはご自分の命を犠牲にすることも含まれておりました。それはご自分のためではありません。アロン家の大祭司は自分のための罪の贖いのための供え物を捧げなければなりませんでしたけれども、キリストはご自身死を味わうことによって従順を貫き通されました。そしてその従順であるということが旧約の一番終わりに対してありまして、永遠の救いの源となる。表現は違いますけれども、アロン家の大祭司とそしてメルキギゼデク家の大祭司はこの点で共通しております。どういう点で共通かというと、全く私たちの罪はもう神様から責任を問われなくなる。そして私たちはもはや死と滅び、地獄の永遠の地獄の中に突き落とされる不安やあるいは恐怖から免れて、イエス・キリストがご自身の従順によって救いの源となってくださいましたので、はばかることなく、恐れることなく、臆することなく、大胆に勇気を持って神の恵みの座に近づくことができるようにされている。この点で大祭司としてイエス・キリストはあのアロン系の大祭司と共通で、それ以上のもっと素晴らしい大きな結果を私たちにもたらしてくださった。これがこの箇所に記されているところであります。お祈りします。天の父なる神様、イエス・キリストはメルキゼデクの系統に連なる、すなわち王であり大祭司であり、またダビデの系統である大祭司の務めを全うされました。神の子であるにもかかわらず低い状態になられて、私たちと同じように立たれて、激しい苦悶の叫びを吐け、また死の恐怖に耐え、涙を流されて私たちに同情してくださる方で、するゆえにご自身が全く良き生贄としてご自身を捧げてくださいまして、永遠の命の源となってくださいました。救いの拠り所となってくださいました。このイエス・キリストに従っていきますならば、イエス・キリストを心から受け入れていきますならば、私たちは間違いなくはばかることなく神の恵みの御座に近づいていけます。今日もその確かさを私たちはヘブライ人の手紙からまた教えられました。この1週間私たちと共にこのイエス・キリストがいてください。その尊い御座によって今もこれからも神の栄光の御国を目指して一歩一歩勇気を持ってはばからないで近づくことができますようにお迎えにください。この礼拝の場所に集うことができなかった多くの兄弟姉妹たちをも憐れんでください。イエス・キリストの御名を通して祈ります。
アーメン。